should be.
ではお祈りしましょう。
Father, Father God, we thank you for sending of Jesus.
イエス様を送ってくださったことを感謝をします。
So Jesus, you saved us.
私たちはあなたによって清められています。
From sin, from death, and from hell, you saved us.
本当に罪、そしてその結果である死、また私たちを地獄の裁きから解放してくださって感謝です。
Now we are not slaves, but free men.
私たちは今自由にされています。
Father God, we gather here to worship you and praise you.
今日も心からの礼拝をあなたに捧げてまいります。
As your sons and daughters, we want to listen to you.
あなたの子供たちとして、私たちはあなたの御言葉に耳を傾けてまいります。
Please speak to us what you know pleases you.
今日も私たちに語りかけてくださるように。
We love you in Jesus' name, pray.
あなたを愛して祈ります。アーメン。
Good morning, everybody.
皆さん、おはようございます。
Today, I would like to talk about the gospel.
今日はですね、ゴスペルということがテーマです。
So I'm going to preach the gospel.
ですから今日はゴスペルを語ります。
Let me begin by asking a question.
ではこのような質問をさせていただきます。
Do you know what the gospel is?
ではゴスペルというのはどういう意味を持っているのでしょう。
More specifically, what does the gospel mean to you?
あなたにとってどのような意味を持っているのでしょう。
We often use the word gospel or the phrase preach the gospel in churches.
ゴスペルを教会で語るんですよ、歌うんですよ、まあ、そういう表現をしますね。
But many of us may not deeply ponder upon what the gospel is and what its specific content is.
でもゴスペルというのはどういう意味を持っているのだろうか、それから何を伝えるのかということですね。特定的に何を伝えるのか、あまり考えることは少ないです。
Once again, what is the gospel?
ではゴスペルとは何でしょう。
何ですか。Do you know what its specific content is?
ではこのゴスペルの中に含まれている特定なメッセージというのは何でしょう。
What does it mean to you? It may seem like you know it, or perhaps you are not quite sure.
もしかするとですね、あまりよく知らないでゴスペルという言葉を使っているのかもしれません。
I came to Japan to proclaim the gospel with my family on March 28, 2011.
2011年の3月の28日でしたけど、家族と共に日本にやってきて、私たちはゴスペルを伝えにやってきたわけです。
So, why did I come to Japan?
ではなぜ日本に来たのでしょう。
I came to Japan to share the gospel.
先ほど言ったように、ゴスペルを分かち合うために来たわけです。
I came to share the gospel with the Japanese people.
日本の方にゴスペルを分かち合いたいと思っています。
Because of this, I needed to understand what the gospel means and what its content is.
私はゴスペルを分かち合いたい、そのような願いを持っていましたから、その内容は何なのかということを調べてみました。
So I bought books related to the gospel, studied them, and searched for every instance of the word gospel in the Bible.
ですから、ゴスペルというテーマの本を買いまして、いくつかその中から学びまして、そしてですね、ゴスペルというこの言葉をですね、聖書からも検索をいたしました。
I needed to accurately know the message that I wanted to convey.
ゴスペルを伝えたいんだ。では、ゴスペルの内容は何なのかということを調べたかったわけです。
Brothers and sisters, can we call someone a messenger if they don't knowThey don't know the message they are conveying.
皆さん、説教者を招いて、説教者は何を語るのかわからない、そういう説教者を招こうと思いますか。
We can't.
できないですね。
Right. If so, what is the gospel?
ではゴスペルとは何でしょうか?
We simply say the gospel is about the message of Jesus Christ, the message of the kingdom of God, and the message of salvation.
簡単に言いますと、ゴスペルというのはですね、イエス・キリストのメッセージであり、そして神の御国のメッセージであり、そして救いのメッセージです。
First, let's take a look at what the word gospel means.
では、ゴスペルという言葉の意味はどんな意味を持つのでしょう?
The word gospel comes from the old English words God and spell.
ゴスペルはですね、古代の英語の言葉、言語で言いますと、God とスペルというのが一緒になっているわけです。
God means good.
God というのはですね、良いという意味を持っています。
Spell means news.
スペルというのはニュースという意味を持っています。
So it's a compound word from God and spell.
ですから、God、スペルという2つの言葉を合成した言葉がゴスペルです。
So the word gospel means good news.
ですから、ゴスペルの持っている意味はですね、良い知らせという意味になるわけです。
We hear news every day through television, newspapers, magazines, and YouTube.
皆さん、私たちはニュースをですね、テレビや新聞やマガジンや YouTube から私たちはニュースを得ます。
Most of the time, the news is not good.
多くの場合、ニュースはいいものではありません。
When we watch TV, read newspapers, or browse YouTube, we are bombarded by bad news and sad news.
皆さん気づきますか?テレビを見ても、それからですね、新聞を見ても、YouTube をいろいろこの閲覧しても、私たちはですね、悪いニュース、悲しいニュースにもう攻撃を受けるようなもの。
In our lives, we hardly hear good news or joyful news.
もう残念なことに、私たちは良い知らせ、また嬉しい知らせをあまり聞かなくなってしまっています。
Most news is bad news or sad news.
たくさんのニュースはですね、皆さん悪いニュースですよ、悲しいニュースですよ。
It's even breaking news.
ですから、心がくじけるニュースです。
It's news we don't want to hear, right?
そんなものは本当は聞きたくないニュースがたくさんあるんです。
Last week, a rare powerful earthquake occurred in Morocco.
皆さん、先週ですね、本当にこの大きな地震がモロッコを襲ったっていうニュースを聞きました。
It killed almost 3,000 people and injured 6,000 people.
皆さん3000人もの方が亡くなったよ。そして6000人もの方が傷ついているよ。そんなニュースですよ。
It's a breaking news. It's a terrifying news. It's sad news.
ですからそういう意味でブレイキングな心を痛めるニュースであるし、恐れを呼び起こすような悲しいニュースですよね。
Especially asLeaders, we encounter more bad news than good news.
皆さんがですね、何かのリーダーとなっているならば、そのリーダーたちはですね、悪いニュースや、いいニュースよりも悪いニュースを耳にするんです。
When someone contacts us, 9 out of 10 is bad news.
ある方がですね、私たちにコンタクトしたとしたら、まあ、大体10件の問い合わせの報告の中の9件はですね、悪いニュースなんです。
They have problems and want them solved.
もうこういう問題を持っていますよ、こういう問題に気づいていますよというそういう報告ですね。
That's why leaders experience a lot of stress.
ですから多くのリーダーはたくさんのストレスを抱えます。
Pastors are no exception.
もう牧師も同じですよね。
They also experience a lot of stress.
たくさんのストレスを抱えて生きる牧師もそうです。
In spite of the fact that we are living in a world filled with bad news, breaking news, terrifying news, and sad news, there is always one piece of good news.
皆さん、確かに この世界のニュースはですね、悪いニュースであったり、心を痛めるニュースであったり、恐れを呼び起こすニュースであったり、悲しいニュースであったりしますけど、でも良い知らせもそこには必ずあるんです。
It's the news that blesses us.
その良い知らせは私たちを祝福する知らせです。
It's the news that benefits us.
そのニュースはですね、私たちに利益をもたらすニュースです。
It's the news that makes us happy.
私たちを幸せにするニュースです。
We call it gospel.
ですからそういうことを実はゴスペルっていうのはそういう意味を持っているんですね。
So what makes the gospel good news?
ではなんでゴスペルは良い知らせと言えるのでしょう。
What is good about the gospel?
ゴスペルの良い面は何なんでしょう。
What benefits can we can get from the gospel?
ゴスペルからどんなこの利益を私たちは得るのでしょう。
What relevance does the gospel have to our personal lives?
私たちの人生にゴスペルはどんな関連性を持っているのでしょう。
Do you know why the gospel is considered good news or beneficial news or joyful news for you and me? Do you know why?
皆さんどうしてですね、ゴスペルという内容がですね、それが良い知らせであり、私たちに利益をもたらす知らせであり、嬉しい知らせである、あなたにも私にもなぜでしょうか。
Let us study the content of the gospel.
ではゴスペルの内容について学んでまいります。
The content of the gospel is a person and work of Jesus Christ.
ゴスペルの内容というものはですね、それはイエス・キリストの働きであり、イエス・キリストの働きであり、イエス・キリストご自身であるんです。
More specifically, the birth of Jesus, His daily life, His public life, His sufferingHis death, His resurrection, His ascension, and His second coming are all good news, beneficial news, and joyful news for you and me.
具体的に言いますと、イエス・キリストの誕生、そしてイエス・キリストが歩まれた人生、そして彼の公の生涯、彼の苦しみ、彼の死、彼のよみがえり、イエス・キリストの天への昇天、そしてもう一度戻ってくるという、そのニュースはですね、良いニュースであり、利益をもたらすニュースであり、嬉しいニュースであり、あなたにとって私にとってもそうなんです。
Let us study one by one what is good about the gospel.
ではゴスペルの何がいいのか一つ一つ見てまいります。
First of all, the birth of Jesus is good news.
まずですね、イエス・キリストの誕生、これは素晴らしいニュースです。
Why is the birth of Jesus good news for you and me? Why does the birth of Jesus benefit you?
どうしてイエスの誕生があなたにも私にとっても良いものであり、そして利益をもたらすものなんでしょう。
Jesus is Son of God.
イエスは神の子です。
Because Jesus is the Son of God, it means that Jesus Himself is God.
イエスが神の子だと信じる者にとってですね、イエスは神ご自身なんですね。
Jesus is God, came to this earth as a human being.
神ご自身であるイエスがこの地上に人間の体をとってこられたわけです。
Jesus came, became flesh.
イエスは肉体を捉えたわけです。
Why did he come as a human being?
なぜ人間として生まれてきたのでしょう。
Jesus came as a human being to rescue, save, deliver us from sin, death, and hell.
それはイエスが来たのはですね、私たち人間を、人類を救い出し、そして罪、死、地獄の苦しみから私たちを解放するためであるわけです。
Only Jesus can save fallen humanity.
イエス・キリストだけが堕落をした人間を救い出すことができます。
One of the conditions of the Savior is he must be a human being.
この救い主という方の条件はですね、彼は人とならなければならなかったわけです。
In addition to that, he must be without sin.
そして人となられた方なのですが、罪を犯さない方でなければならないんです。
Since Adam, the first human being, no one has been born human and sinless.
皆さん、アダムの時代、そして最初の人間が罪を犯してからですね、この誰もですね、人であり罪のないものであるということはありえなくなったわけです。
All human beings are born sinners.
全ての人類は罪の性質を持って生まれてきたわけです。
We all have original sin.
誰も原罪という罪の性質をみんな持っています。
However, Jesus was born sinlessThrough the power of the Holy Spirit.
でもイエス・キリストはですね、聖霊の力によって罪の性質を持たないで生まれたわけです。
Moreover, while living as a human being on this earth, Jesus did not commit sin.
この地上の生涯においてもですね、彼は罪を犯すことがなかったんです。
We call a sinless person a righteous one.
罪のないものを義なる方と呼ぶことができます。
Sinners cannot save sinners.
罪人は罪人を救うことはできない。
But a righteous person can save sinners.
でも正しいものは罪人を救うことができる。
This is why Jesus' birth is good news for you and me.
その理由のゆえにですね、イエスの誕生はあなたにも、まあ、私にも良い知らせなんです。
Jesus was born to save us from sin, death, and hell.
イエスは私たちの罪を許すために、私たちが死んで地獄で苦しむことがないように生まれてくれました。
Is it good news for you?
皆さんにとっても良い知らせではないですか？
Secondly, Jesus' life is good news for us.
さあ2番目ですけども、イエスの人生そのものが良い知らせであるということです。
I was born in a poor family.
私はね、貧しい家で生まれました。
So escaping poverty was one of my life goals.
ですから私の人生の目的は貧しさから逃れるということでした。
I wanted to succeed financially.
私はこの経済的に成功したいと思いました。
I was more concerned with how to make a lot of money than with philosophical questions like how should I live as a human being.
ですから私の人生はですね、どのようにしてお金を稼いだらいいのかということが中心で、どのように生きるかという哲学的なそういう問いかけを考えないで生きてきました。
I thought I needed to start a trading company.
ですから私はですね、貿易の会社をスタートしようと思ったんです。
I thought about starting a trading company from the beginning because I realized that working for companies and earning money wouldn't make me rich.
私がなぜそのように思ったかっていうと、貿易会社を作って、最初から経営した方がですね、会社に出て、そして会社で働くよりもお金が儲かると思ったからです。
I was very secular, unlike you.
皆さんとは違ってるのかもしれません。私の人生はとてもこの現在的なセキュラーな考えなんです。
I know you are more spiritually.
教会に来てますから皆さんはもっと霊的なことに重荷を持っているでしょう。
I had never found myself in a situation where someone told me if you were born as human being you should live a good life.
私はですね、あなたは人として生まれたんだから人としてですね、良い人生を生きるべきだよというふうに言ってくれた人と出会わなかったわけです。
I had never even thought about who I wanted to follow as a role model.
私は決してですね、私の人生のモデルとなるような人に、そしてその人に従っていこうと思った、そのような方と出会いませんでした。
I was very secular and very worldly.
私の人生はこの世俗的でありましたし、そしてこの世の価値観で生きていたわけです。
Most people learn by watching others.
たくさんの人はですね、他の人を見て学びます。
We learn by watching and imitating others' behaviors.
私たちは人を見て、また人の行いを私たちは真似て学ぶんです。
What I'm saying is observational learning.
それはですね、観察しながら学んでいくというそのような傾向です。
Unfortunately, I couldn't find anyone I wanted to follow among the people I saw and met.
私は残念なことにですね、誰一人としてこの世に行きたいなと思った人と出会うことがありませんでした。
I didn't have anyone I wanted to respect among the people I saw and met.
誰一人として私はですね、尊敬してこの世、そのような人になりたいなという人に出会いませんでした。
How are you?
皆さんはどうでしょう。
We usually have role models in life, don't we?
私たちはですね、そのように習うべき人というもの、そういう人を身近に置くべきですよね。
But I didn't have a role model whom I admired and looked up to.
でも私は残念なことに、尊敬してこのような人になりたいなという人のそういうモデルが周りになかったんです。
There was no one.But by the grace of God, I met Jesus.
でも本当に恵み深い神様はですね、私とイエス様を出会わせてくれました。
Reading the Bible, I found Jesus who lived a perfect life as a human being.
私は聖書を読むことを通して、人として完全な生き方をされた方に出会ったんです。
I found Jesus who lived the most dignified life as a human being.
人としてですね、最も権威ある生き方をしたイエスの人生に出会ったんです。
Finally, I found someone I wanted to follow.
ですから、この人のようになりたいなと私は思ったんです。
Finally, I found someone I wanted to imitate.
そしてね、このような人の人生に見習いたいなと思ったんです。
Finally,I found someone I wanted to respect.
そしてあこのような人を尊敬できるんだというそのような人に出会ったんです。
In fact, Jesus is the only one whom I want to follow, imitate, and respect.
私はですね、振り返るとイエス・キリストこそ唯一の方であり、私が学びたい、見習いたい、尊敬したいと思った人です。
My goal in life changed from wanting to make a lot of money without economic worries to loving God and loving my neighbors.
私の人生はですね、お金を稼いで経済的な心配を持たない人生になろうという人生からですね、神を愛し、隣人を愛そうという人生に変えられました。
Look at Jesus.Childhood.
皆さん、イエスの幼少期、子供の時の人生を見てみてください。
Look at Luke chapter 2, verse 52. It says, And Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and all the people.
これはですね、ルカの2章の52節ですけれども、このように書いてあるわけですね。ルカの2章の52節ですが、終わるわけです。イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛されたと書いてあります。
When Jesus was 12 years old at the temple, He was wise enough to listen to the teachers of the law and ask them good questions.
イエスは12歳の時でしたけれども、宮に登って、そしてそこで教えている教師のですね、教え、そして彼に質問をすることができる。それほどまでにこの立法について洞察があったわけです。
Even if Jesus was a young boy, he was filled with wisdom and the grace of God was upon him.
彼はですね、まだ若い青年でしたけども、知恵に満たされ、そして神の恵みが彼の人生に臨み、彼は神によって愛されて生きています
。God loved Jesus. People loved him too.
神と人とに愛されたとあるわけですね。
Same thing. I wanted to grow in wisdom. I wanted to grow physically.
私もですね、背丈も大きくなり、そして神と人とに愛される。私もそしてこう知恵深くなる。私もそう願います。
I wanted to be loved by God. I wanted to be loved by the people around me.
私は神と人とに愛されたと書かれているそのようなこの人生でありたいなと私自身も願います。
Look at Jesus' public life.
イエスの公の人生を見てみましょう。
He taught publicly to the crowds and also privately to his disciples.
彼はですね、群衆に向かって公に語りましたし、また弟子たちに向かって多くのことを語りましたね。
He healed the sick, he fed the hungry, he suffered for our sins.
彼はですね、この病人を治しましたし、そして、飢えているものに食料を与えましたし、また私たちの罪のために苦しみました。
Same thing. I wanted to live a good life, sharing the gospel and helping others.
私もですね、イエスのような人生を送りたいと思っています。
We have the best example of a perfect life to follow.
ここにですね、完全な人生というものがイエスの生涯の中にあるんですね。良い例があるんです。
That is the life of Jesus.
イエスの人生そのものですね。
That's why the life of Jesus is good news to us.
ですからイエスの人生は私にとって私たちにとって良い知らせなんです。
Is it good news for you?
皆さんにとっても同じではないですか?
Thirdly, Jesus' suffering is good news.
3番目ですけども、イエスの苦しみというものは良い知らせなんです。
Jesus' suffering is beneficial news and ultimately joyful news for us.
イエスの苦しみというのはですね、それは利益をもたらすニュースであり、そして究極的に嬉しいニュースなんです。
Some people may question, Pastor Paul, does that make any sense?
パク先生、どういうことですか?聞くかもしれません。
It doesn't make any sense to me.
ちょっと意味がわかりませんよ。
Brothers and sisters, Jesus' suffering is good news to you.
でも皆さん、イエスの苦しみは良い知らせである。皆さんにとってそうではないですか?
Why is Jesus' suffering joyful news for us?
なぜ私たちにイエスの苦しみが良い知らせなのでしょう?
We are happy when someone whom we hate or dislike suffer, don't we?
皆さん、私たちはですね、こんな傾向があるじゃないでしょうか。嫌いな人がこの苦しんでいるのを見ると、なんかこう幸せに感じる。
じゃないですか。
どうでしょうかね、皆さんね。
There's no doubt that we rejoice when bad things happen to the people we hate or dislike.
皆さん、そんな風にですね、嫌いな人が苦しんでいるというようなですね、そういうものを見ると、なんかこう嬉しくなるというそういうような傾向があるじゃないですか。
To us, that's good news.
ですから、 苦しむというのはですね、ある意味良い知らせなんです。
On the other hand, we are unhappy when good things happen to the people we hate or dislike.
でも他方ですね、嫌いな人が幸せになっているのを見ると、なんかこうハッピーではないと思ってしまいます。
I would get angry.
むしろ怒ってしまいます。
Have you ever experienced that?
そんなことを経験したことはないですか?
I have.
私はあるんですね。
But Jesus is not someone we hate or dislike.
でもイエス様はですね、私たちが好きになったり嫌ったり、そういう人ではないですね。
Jesus came to save us.
だってイエス様は私たちを救うために来てくれたんですね。
And yet he suffered.
でも苦しんでくれました。
Is that joyful news for us?
それは良い知らせではないですか?
It is not joyful news for Jesus either.
それはイエスにとってはですね、良い知らせではなかったかもしれません。
Definitely not.
苦しむということですよ。
Jesus is also a human being like us.
私たちのような人の体を取って生きてくれたわけですよね。
I'm pretty sure that he wouldn't enjoy suffering.
もちろん苦しむということをですね、喜んだわけではありません。
How would you feel if your parents suffered and endured pain on your behalf?
皆さんの両親がですね、皆さん自身のためにこの苦しんでいるというのを見たら、皆さんどう思いますか?
No one would say, anyway, I'm not in pain, so it's good news. No one.
私は苦しんでないから、親が苦しんでいるだけだと言ってですね、いいよとは思う人はいないでしょう。
And yet, it is so true that the pain and suffering that Jesus had taken brought spiritual, mental, and physical benefits to us.
イエスが苦しんでくれた、そのことはですね、私たちに霊的な、また肉体的な、また精神的な利益をもたらしているんです。
Isaiah 53:5 says, But he was pierced for our transgressions.He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him. And by his wounds we are healed.
これはイザヤの53章の5節ですが、イザヤ書53章の5節にはこうあるわけですね。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通された。私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと書いてあります。
What I'm saying is that Jesus had to be pierced for us to be free from our sins.
イエスはですね、私たちの背きの罪のために差し通されたと書いてあるわけです。
He had to endure great pain for our wrongdoings to be forgiven.
私たちを許すために彼はですね、苦しまれたんですね。
He had to bear the punishment for us to finally experience peace.
そしてですね、彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒されたと書いてありますね。
He had to be whipped for our wounds to be healed.
彼はですね、鞭打たれたんですね。
Isaiah 53:6 says,All we like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way. And the Lord has laid on him the iniquity of us all.
イザヤの53の6節ですが、53の6。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせたとあります。
This means that Jesus had to bear our iniquities for us to walk in righteousness and follow the path of God.
このことはですね、イエスは私たちのこの負い目を背負ってくれたわけですね。そして私たちが 正しく生きる道に導いてくださるんですね。
In essence, the pain and suffering of Jesus, and particularly Jesus' agony on the cross, are incredibly beneficial news for us.
まあ、エッセンスを言いますとね、苦しみ、イエスの苦しみというものはですね、そしてそれはこの十字架の上での大いなる苦しみはですね、私たちにとって利益をもたらすんですね。必然的な利益をもたらすんですね。
Ironically for us, this is good news. This means that Jesus endured pain and suffering on the cross for us.
これはですね、ちょっとこう皮肉的に思うかもしれませんが、でもイエスがですね、十字架の上で私たちのために苦しまれた、痛みを背負ったっていうのはね、これは良い知らせなんです。
If Jesus had not suffered on the cross, we would still be living in sin and transgression.
イエスが十字架で苦しまなかったら、私たちは今でも罪の中に生き、罪禍の中に生きています。
If Jesus had not suffered on the cross, we would still be living in anxiety, worry, and conflict.
もしイエスがですね、十字架で苦しまなかったら、私たちはですね、今でも心配とか、またいろいろなこの心の不安定の中に生きているんですね。
If Jesus had not suffered on the cross, we would still be suffering from various diseases.
もしイエスがですね、十字架で苦しまなかったならば、私たちもいろいろな問題や病気や苦しみを今でも背負っています。
Most importantly, if Jesus had not suffered on the cross, we would be living entirely wrong lives.Unaware of God's path.
もしイエスがですね、十字架で苦しまなかったならば、私たちの人生はですね、神の道から離れた人生であったんです。
So, how beneficial is Jesus' suffering to you and me?
皆さんにとってどうですか？イエスが苦しんでくださったんだよということは、どんな大きなこの利益をもたらしているのでしょう？
How fundamentally good news is it for you and me?
皆さんにとってですね、それはどんなですね、この基本的な良い知らせとなっているのでしょう。
Brothers and sisters, is the birth of Jesus really good news to you?
皆さんにとってイエスが生まれてくださったってことは良い知らせですか？
Is the life of Jesus really good news to you?
イエスの人生は皆さんにとって良い知らせですか？
Is the suffering of Jesus really good news to you?
イエスが苦しんでくださった皆さんのためにそれは良い知らせですか？
Today, right here, I will conclude my sermon.
ここで私は説教を終えますけども。
In the next sermon, I will discuss why Jesus' death, resurrection, ascension, and second coming are also good news.For you.
私はですね、次回は話すことを決めてまして、イエスの死、イエスのよみがえり、イエスが天に昇られて帰られた、そしてもう一度戻ってくるというこの約束がどんな良い知らせなのかについて語りたいと思います。
I hope that through today's sermon you have gained some understanding of what the gospel is, what its content is.
私の願いはゴスペルとは何なのか、何を教えているものなのかということに気づいていただきたいと思います。
I pray that you will understand the gospel and live a blessed life, and pray that you will share the gospel with those who have not yet heard it.
私の願いは、皆さんがこのゴスペルを理解し、人生が豊かになり、そしてゴスペルを知らない人にゴスペルの喜びを伝えていけるようになる。
Let us pray.
ではお祈りをいたします。
Father God, once again thank you for sending Jesus our Savior.
イエス・キリストを私たちの救い主として送ってくださったこと感謝をします。
Jesus himself is the good news to us.
イエス様、あなたご自身は私たちにとって良い知らせです。
Your birth and your life and your suffering on the cross are good news to us.
あなたの誕生、そしてあなたの人生、そしてあなたの十字架、良い知らせです。
Father God, help us share the gospel.
私たちもこのゴスペルを伝えるものとさせてください。
In Jesus' name we pray.
イエスの御名によって祈ります。
アメン。
では献金のご用意くださった方、献金をしてもらいます。